日本各地世界中に散らばる JOBB ビリさんの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいです。さあ、というわけでふみおくん病室支局でございますが、急に今あの背景後ろの方で音が鳴りまして、あれ何やったんですか今のは。
あのやっぱりいわゆるコロナの警戒ということで、
はい、
病院のもう開門時間というか入れる時間が制限されているとか、そういうようなこの全病院に対する今あのアナウンスが病室にも聞こえたというわけであります、
ね、ああいうアナウンスっていうのは定期的にあるんですか。
うん、まあ大体定期的にね、全病院に流れるのと、
はい、
私のおります9階の病棟に流れるのと、
はい、
それから各部屋にまた小さいスピーカーがありまして、
はい、
そこから流れるのと、どうやら3種類ぐらいありますね。でアナウンサーの人も3人か4人いてはるような感じがするんですよ。
あれはそのリアルタイムで喋ってるのか、もう録音したやつを流してるのか、どっちなんですかね。
これがちょっと判断できませんね。
なんか毎回同じ音質で同じ長さやったらね、多分録音やろなとか、ちょっと違ってたら毎回違う、同じ人が違うね、その時に喋ってるのかなっていうのが分かると思うんですけど、
明らかにね、
はい、
もうあの男の人の声で現代コロナウイルスがというやつがあるんですけど、これは毎回同じですよね。
ということはそれはもう録音してるやつを流してるんですね、
う
ん、
これは多分そうやと思います。時間も正確にピタッといきますね。
ああ、なるほど、定時放送か。
今のピンポンパンパンというのはどうもなんか あの誰かがどっかで放送してみたいところがあって、
はい、
そこからの放送と違うかいなと思っておりますが。
なるほど、
まだこの秘境が探検できておりませんので、どこに放送局があるのかとかですね、
はい、
その辺のところ、まあ、今のところ9回以下も以上も行ったらいかんということで、
なるほど、
探検できておりません、
はい、
困ってません、
ま、ということで、まあ、先週から文雄君の JOBBB 病室支局が開設して、今日はまあ 2週目っていうことになってるんですけど、
はいはいはい、
あの簡単に言うと文雄君今の検査入院で某病院にいてまして、
はい、
でまあ、そこと今私千日を本局を今電話でつないでるという状況で、まあ、先週のラジオを聞かれた方は皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはい、
今文雄君の声はですね、僕今のスマートフォンをミキサーにあの有線接続してるんで、まあ、それで皆さんに聞いていただいてるんで、ちょっとねやっぱりね、あの雑音がザーッと入ってるのは、ま
あ、
その電話でつないでるからなんですよね。
なるほど、
はい、で僕ら過去にね何回か支局解説っていうのを、うん、まあ、主に海外で やってました。あのスリランカの支局も解説しましたし、
やり
ましたね、あとはまあスイスとか、もう本当ね、台湾もネパール、韓国もいろんなところに支局解説して、で、ついに、まあ、病院というね、これはもう本当究極の支局やなって、だからあとはもう一つはもう、あとはもう、あの支局しかないんちゃうかなと思ってるんで。
ほんまやね、もう。ほんの一歩手前まで今行ってますんでね。
そうなんです。だからまあこのチャンスはね、僕逃したらあかんなと思って、いやちょっと文夫君休ませといた方がいいかなとも思ったんですけど、
いや、
まあ、ただやっぱりこれを逃すと僕らの存在意義ってやっぱないじゃないですか。
そうですよ。もうね、お休みになったら終わりですよ。
あ、
やっぱりこれ休んだ
ら行きます。怖いこと言うな。じゃあ来週絶対やらなあかんやん、それやったら。
いや、そういうことですよね。だから本当にね、もうほんま、もうちょいと言ったらね、あの、うん、まあ、あっちの国に行けるというのか、まあ、兄なんか時々顔出して、もう来るか、言
う
て、
そうやんな。そうそう、お兄さんもね、つい最近亡くなられましたけど。
まあ、あの、2番目の姉も向こう行ってますんで、
そうですね。
まあ、母、父、全部向こう行ってますんで、
うん、
僕と、まあ、長女の姉が、まあ、かろうじてね。
そうそうそう。
こちらに留まっておるということで、
うん、
まあ、本当にね、そういう近さを感じますわ、ここ来ると。
ああ、そのもう本当、すぐそこ、もう言うたら、ボクシングのリングのすぐ横みたいな感じで、もうあと一歩行ったら、もうリングに上がれるぐらいのね、感じですよね。
はい、そんな努力せんでも上がれるという。
ということは、まあ、ボクサーになるよりも楽だと。なんでボクサー出てきたんか分からんけど。
考えように言ったね、ほんで、この僕の病室がですね、
はい、
まあ、あの、946でしたかね。
944、644って今言うてましたけど。
いや、964ですよね。
644は今週の JOBBB の投資番号ですね、よう考えたら。
はい、はい、694やと思いますが、
はい。
仕事かな。あ、ちょっと待って、確認します、ね。
なんで、694やったら6回やん。
964
やんか。
うん。よ、わかった。
はい。
964、赤で書きました。
はい、
もうこの辺がね、ほんまにあの激しくボケとる証拠ですよね、
はいはい、
なかなかこの964チーム覚えられずに、
いや覚えられへん覚えられへん、これむずい、俺もむずいわ。
いや、これでね、おもろいのはね、うん、まあ、今こんなこと言うとってもええんかな。
いや大丈夫、俺らの1週間やからバンバン言
う
て、
うん、あのね、あのもう扉をとにかく一歩でも外出たらね、
はい、
必ずマスクせないかんねんか。
ああ、なるほど、今の時期やからね。
ああ、これは、はい、厳しいことでね、だからその、うん、ほんまに部屋の中でもマスクするのがうっといから、部屋ではまあ、 本当はやったらあかんのかもわからんけど、俺は今マスクなしで話しとる
ん
な。
何その小さい声になる急にな。
いや誰か
聞いとらへんか。あ、そうやん、そうやん。俺、それで思い出したけど、今週実は僕、ふみおくんの、行ったんですよ。その、病室に。
うんうん、打ち合わせがあってね。
そうそう。で、行って、びっくりしたんが、まあ、これまだ、このね、よっちゃんの健康レシピの後でも話すと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと軽く言いますと、
どうぞ。
なんとカメラがついてるんですよね、部屋に。
うん。うん、これ、天井のところにね。
そうなんですよ。
成功ないいカメラですね。これ、どこの製造とか、まだ、ね、脚立がないのでね、見られない。
いやいや、もう畳んで、畳んで、そんな。
いやいや、これもやっぱり調べないかん
と。だから僕らのこの今の、もしかしたら一挙、うん、一挙一動っていうか、もう全部バレてるかもしれないんですよ。
ただね、はい、昨日ね、まあ、この病院にテレビがあって、まあ、てっぺいがどんなとこがチャンネルが入るか見てくれる
そうそう、今日の収録のためにね、ちょっと調べといて言うたんですけど。1
時間ぐらいかけてこれね、はい、なかなかこう、まともにこの、なんていうか、リモートやったことないもんやから、大変難しかったんですけど、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
その5チャンネルにね、
はい、
ここの病院の案内があるわけや。
おなるインフォメーションってやつやな、いわゆる。
うん、よくね、若い時に取材行った時、ビジネスホテルに泊まりますとですね、
うん、
そのビジネスホテルの案内みたいなのが出てくるやん、テレビの、
うん。あるある。
そんなんがあって、その時にこのね、天井の、うん、まあ、いわゆるなんていうか、これ、監視カメラっていうんですか、それの話が出てきて、
はい、
面白かったのは、まあ、これつけるのは、はい、必ず、まあ、本人とかですね、はい、許可を得てからつけるとか言ってましたね。
つけるっていうのは、その、通すこってことやな、ね、映像、
いわゆる通電して映すということです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
いろいろとまあね、苦しんでたり、まあ、夜中寝られんとかなんかあったり、うん、もうこれ見とかんとあかんっていう状態の時には本人の許可とか、まあ、親族の許可とを得てですね、スイッチを入れるけど、普通はもちろん入れない
と。なんかちょっと僕はね、ね、某国みたいにずっと監視されてるんかなと思ったんですけど、そういうことはないんですよね。
それはない。しかもやね、
はい、
まあ、そういうように必ず許可を得てからやるとか至ったんと同時に、録画はしない。
あ、なるほど。ほうほうほうほう。う
ん、それからもう一つ、なんでかわからんけど、まあわからんよな、わかったな、まあ、なんかあるんやろね、声は取らない。
う
ん、
ああ、声はね。うん。
声は取る。映像だけを、うん、まあ、本人の許可を得てですね、
うん、
回すときには、どっか、まあ、ナースステーション、今、そのカメラで僕、覗いとるんやけど、横向いて。
そんなんせんでええ、そんな。
そのレンズからですね、はい、ナースステーションに行ってるみたいです、ね。
ということは、今はナースステーションとか、うん、まあ、どこに映像行くかわからないけど、そこには映像は通ってないってことですよね。
うんうんうん、多分今、だから通電してへんと思う。
ああ、なるほど。
うん、まあただね、はい、本当に、この病院っておもろいところでね、
はい、
看護師さんが、まあ、大変感じる人が多くて、
うん、
感動して
るんだけど。ふみおくん、ふみおくん、もうその話、後でやろう。
まあ、とか、いや、まあ、一言言うたら
ですね。一言、はい。
入ってきはるときにね、まあ、トントンとドアがノックするでしょ。
はい。
ほな、その時も開いてるんですよ、ドアは。
どういうこと？
もうすぐ入ってきはるってことです。
ああ。
だから、夜中でもトントンとあって、まあ、ちょっと、で大の字になって寝てるからちょっと姿勢を正そうかいなと思った時はもう看護師さんいてあるわけですね。
あ、
そういうようにそのいわゆる、まあ、普通の意味での人権というか何ていうか分からんけどやで、
うん、
そういうようなことよりも万が一何があったら何かがあったらとかちょっと怪しい雰囲気やったらもうすぐ飛び込んでくるというね。
あ、
なんせ僕はもうかなり重症の超重症のグループに入っとるから、
うん、
そういうことはあるのが不思議だとかやね。普通やったらトントンとして、どうぞって言うてから入らんでんけども、
はいはい、
もうトントンと音がすると同時にドアが開いて入ってあるということです。
なんかそこはちゃんと、そこは早いのに、カメラは通じてないんですね。うん、
カメラって
ビデオカメラはそのちゃんと許可を得るっていう、そこはなんか面白いですよね。
まあビデオカメラを回すほど、まだ僕は、うん、まあ、状態がまあ、こういう状態になってないということでしょう。
多分そうやと思います。はい。だからそれこそ、ね、うん、寝たきりの方とかも多分いてるんで。
いやいや。
だからベッドからこう、仰向けでずっと起きれない人も多分そこの病棟にはいてはるはずなんで。だからそういう人の場合は、もしかしたら、ね、映像でずっと確認してるんかもしれないですね。
もうね、僕の前言うたように隣の部屋でね、
うん、
せっこんでる人がおるわけやこっつね。
あ
ー。そういう人なんかやったらもう喋れへんと思うし、なんとなし喘息のような、まあ、これはショートハンデやけど感じがすんねんか、
うんうん、
結構僕、まあ、よっちゃんが無理して個室入れてくれてるので防音、あ、救急車が今走ってますけど防音学校よう聞いてるわけやね。
はいはい、
これ、まあ、こんなん言ったら仲良くなるな。ま
あ、あの、一応この後10話すから、もう常に1ぐらい出とるやろ、多分もう今、テレ、カメラの範囲出てもうたからな。まあ、ええわ。
要はね、その席がね、
はい、
なんと、この、昨日ぐらいから全然聞こえるようになっとるわけやね。
ほう。
これひょっとしたら向こう行けはたんちゃうかいなというようなね、そういうぐらいね、そのいわゆる黄泉の国に近いところに僕立ってる感じやね。
いや、それで言うとな、ちょっとまあ、うん、また俺もこれ話長なるけど、
ごめんね、
病院の話、ごめんなさいね、皆さん病院の話ばっかりして。で、この前文雄君のところ個室初めて入って、うん、まあ、眺めがええなと思ってずっと外見とったんですよ。
まあカメラも気になったよね、上の天井
の
ね。
で、まあ外見て、街の中こうずっと見てたら、その病院のそのビルがちょっとこう90度に曲がってて、
うん、
その90度に曲がってたら こっち側から向こう見えるんですよ、その病室がね。でね、ぼーっとそこ見とったら、
うん、
なんか看護師さんらしき人が3名ぐらい、
うん、
その病室の中入ってて、
あ、なるほど。
なんか明らかにこのなんか物々しい雰囲気で、
あ、なるほど。
で、まあ、1名の方がなんかこう上下にこうなんか手をこうどっかに押さえて上下に動いてる感じがしたんですよ。で、これもしかしたら人工呼吸というか、
心臓マッサージとかね、
強制的にその呼吸をこう蘇生させるようなことをしてんのかなとか思ってね、なんかだから不思議なんですよ。文雄君の部屋はまあ比較的ね、こう平和やし、で外も普通に車も走ってるし、鳥も飛んでるし、けど向こうを見たらそういう、そのまあ言うたらね、なんか大変なことが起こってるんかなっていうような、まさに言ってたように、その生と死の本当にちょうど中間ぐらいの場所やなっていう感じがしたんですよね。
いやいやね、それは一言やなし、まあ、隣のね、おじさんがおばちゃんが笑うけど、
うん、
席が専用になったということとか、
はい、
僕の部屋の前に4つぐらいこう部屋があんねんけども、
はい、
みんなその CCU っていうか、
はい、
そういうもう超重症の人が入る部屋ばっかりで、
あれか、ICU やったっけ、 CCU やったっけ、
ICU、 ここはね CCU とかいた
も
ん
ね。ああ、そうか、
その略は分からへんねんけどね、
うん、
まあまあそんな、もうだからもうかなりもうおっちゅうような人が入ってるところの、ま
あ、
真ん中に誰かアホみたいな明るいおっさんがおってやね。
そうそう、
こんな話を
してやたら明るい服着てるしな。
そうそう
あ、はい、まあ、一応 CCU は分かりました。あのね、冠動脈疾患っていうことらしいですね。CCU っていうのは冠動脈疾患に対する集中治療とか、なんかそういうことらしいです。 CCU っていうのは、
僕もその冠動脈が疾患しとるからね、
はいはいはい、
まあ大変なんですが、まあまあまあまあ、これちょっとこんな無駄こと言うとちょっとね、気分悪
い
なってい
う感じ。そうですね、はい、あ、うん、ちなみに、まあ、これちょっと言い忘れましたから言いますっていうか、タイミング逃したんで言いますけど、はいはい、今室内気温 23.5 度で、
う
ん、
おお、そうかそうか、
で、はい、さっきまで晴れてたんですけど、
うん、
ちょっとだんだん曇ってきた感じがしますね。
なるほど。
お外はね、今本局の外から、
うん、
ただね、ちょっとびっくりしたんが、
うん、
2、3日前ずっと雨やったじゃないですか。
ああ、そうやそうや、
ずっと、もうね、ずっと雨降ってて、それこそ1日雨降って次の日も雨ぐらいやったんですけど、だから、だから今日僕らこれ水曜日にこれこ、あの、収録してるんですけど、多分ね、月曜日ずっと雨やったんですよ。
お
で、火曜日の多分昼ぐらいまでもずっと雨降ってたんですよ。
なるほど。
そしたらその月曜日 の、
うん、
そのずっと雨降ってた時ね、この本局のスタジオから、うん、まあ、目の前が竹やぶ竹林じゃないですか、
まあ千里やからな、
そうそう、メタセコイアとかね、まあ、いろんな植物が見えるんですけど、
まあ、カブトムシもおるし、
そうそうそう、もうちょっとしたらね、それこそほんまにカブトムシ通り行きたいなっていう、うん、まあ、あとセミももうちょっと出てきますけど、まだセミは出てないんですけど、
うんうん、
で、あのウグイスもうすごかってね、うん、ウグイスの鳴きがね、あの、まだ、だから、今ね、今この、僕ら今こう5月21日にこれ収録してますけど、あの、ほとんど世の中のその動きっていうのが平時に戻ったんですよ。いわゆるコロナから騒動から、まあ、脱したってあれなんですけど、一時的な、第一次コロナ終わって、
今、
すごいあの、車とか人の出が多くなって、まあ、言うたら街中の普通の喧騒に戻ってるんですけど、まだね、月曜日はね、まだそこまで戻ってなくて、
うん、なるほど。
で、そこでこの大雨でしょ、大雨で、もう言うたら、もうどっか台湾の熱帯雨林、台湾の熱帯雨林あるかどうか知らんけど、まあ、赤道直下のなんかどっかの国みたいな感じで、もうジメジメしとったらね、
うんうん、
もうそのウグイスの声がめちゃくちゃ綺麗で、
あ
いつらもやっぱり雨降って気持ちいいし、で、人もおらんし、これは一応泣いたるか、まあ今、繁殖のシーズンやしっていうことで、 めちゃくちゃ綺麗に鳴いてね、僕多分今までで初めてやな、あんな綺麗なウグイスの声聞けた。ただ残念ながら録音ないんですよ、
うん、
録音はできなかったですけど、ただすごいウグイスの声が綺麗やった、まあ、月曜日でしたね。
ああね、まあ、酒井さんなんか聞かせ言うたのかもわからんけど、
ね、そうなんですよね、真似たいんですけど、真似るとねやっぱりウグイスに申し訳ないんでやめときます。
まあ、そら変なこと言うたりがそこらではねまあ、あいつらのテリトリーやから怒られるわなこと
した、ね、そういうことですよ、はい、うんうん、まあまあそんな感じで、あとちょっとね、まあ、僕の1週間の動きとしては、
うん、
これまたあのサイクリングのところで言うかもしれないんですけど、
うんうんうん、
あの最近つぐみがね、
うん、
つぐみってまああのつぐみですわ、
おわかる、何しとんの、
つぐみがね、まあ、最近ちょっと仕事ないで、まあ、ちょっと暇なんですよね。
あ、まあ、これはしゃあないね、
まあ、それはしゃあないですわ、ね、それはしゃあないですわ、旅行関係なんで、
うん、
でそれで、まあ、まあ暇っつったらおかしいんですよ、まあいろいろやってるんですけど、その中で、
うん、頑張っとんね、
その、うん、まあちょっとサバイバルじゃないんですけど、こう自然で生きるみたいなことずっとやってて、でその中でまあ編み出したんが、タケノコの、タケノコとかまあ竹やな、竹皮、竹皮ってあるじゃないですか、タケノコから竹に皮、
竹の皮っていうのあるわ、
そうそう、竹の皮で、
うん、
天然の、
うん、
あれなんや。ラップや、天然ラップを作るっていうのをやっててね、
ようわからんね、
はい、要するに、うん、まあまあ一番わかりやすいのがおにぎり包むときにラップで包むじゃないですか、
お
あのラップをね、
うん、
竹の皮に変えるんですよ、竹の皮に、
あそれはまあ昔みんなそうやってんか、
そうなんですよ、でそれを、うん、まあどっかから仕入れてきて、その情報をでまさに今5月ってその時期やからね、竹の子が竹に生える、竹になる時期やからっていうので、でまあ僕らのこの本局の裏も竹林やからっていうので、まあそこで竹の皮を入手しまして、
なるほど、拾って、
はい、で天然ラップをまあ制作中というか、もう何個も作ってる途中でね、今ね、
あれはね、あのデッキ洋館包んでもうまいし、
そうなんですよ、
まあ僕らも山行ったり子供の時に行くか、必ずあの竹の皮に包んだ梅干しの入った握り飯やったね、
はい、そうなんですよ、それを実際に今もう出来上がって、
うん、
今回その大阪吹田神崎がサイクリングの時にそれにおにぎり包んで持って行ったんですけど、そりゃ、
うんうん、
すごいですよ、
うん、
逆になんでずっとこれを使ってなかったんかなって思うぐらいですね、
どこが良かったよそんな、
あのね、まあ、ちょっとまだこれ最後の時に言うかもしれないですけど、あの普通のラップ、まあ、いわゆるそのプラスチックラップっていうんですか、あのあ、まあ、有名なとこ旭化成が作ってますけど、あ、まあ、サランラップですよね、あれ商標らしいんですけど、まあ、そのラップやとですね、
うんう
ん、あのまあ、皆さんも経験してると思うんですけど、おにぎりに水滴がすごいつくんですよ、
あ、まあそうやね、まあ、
ちょっと水っぽくなるんですよね、うん、
あははは、
まあ、それしゃあないなと思ってたんですけど、
うんうん、
竹の皮の天然、まあ、ラップっていうか、うんうん、包みやとですね、うん、そのベトベトがなくなるんですよ、
ああね、なるほど、
要するに竹の皮がまあ水分を吸ってるのか、もしくは適度な通気性があるから外に水蒸気で出てるんかわからないですけど、
なるほど、
まあ、とにかくあの、うん、持った瞬間のあのぬるっていうのがねないんですよ、竹の皮やと、
まあ、ちょっとコンビニの握り飯もそういうとこあるもんな、
あ、そうそう、あれは多分専用 の、 あのちゃんとパッケージしてるんで、コンビニの方はね、うん、ただ、うん、僕らその普通に握り飯っていうかおにぎり握ってラップで包むはまあ普通のラップですから、
うん、
だから同じやり方、同じおにぎり手で握って包むって言っても、うん、やっぱり竹の皮の方が全然良かったですね、
うん、それはそれ
で、まあ、竹の皮のやっぱ一番いいんはあの、うん、排気が楽というか土に変えるっていうのと、
ね、
あとはもちろんその入手もまあほぼタダなんですよ、
まあそこらに追ってるから千里の場合はね、
これが素晴らしいと思ってね、
うん、
まあ、経済的にねちょっと楽ではない現状なんですけど、
うんうん、
ただやっぱりそうやって自然のもんをこう生かして、
あ、
ま
あ、
昔の先人のね知恵をこう借りるということを実は今つぐみがやってまして、
あ、まあつぐみも金も入ってけへんししんどいから、
そうです、
ちょっと節約を心がけとるわけやな、
そういうことで、その中で見つけたのが竹の皮ラップというね、これ非常に素晴らしいんで、まあ、また皆さんもやってほしいなと思います。
あのもうこれ以上喋らへんけど一言言わせてもらうと、
はい、
その竹の皮の効用としては消毒作用があるんだよね、
ああ、そうそうそう、それもありそう、うん、うん、
まあそんなとこですか、
はい、まあ、まだいろいろあるんですけどもやめておきます。
よっちゃんは何しとる、これ元気か、まあ、あの毎日こう来てくれてんねんけど、
そうそう、よっちゃんはまあ文雄くんの病院に見舞い来て、あとはなんか今日は、ね、髪切りに行くとか言って、
あ、 そう、なんか、ね、言ってましたけど、病院がなんか閉店してるとか言うて心配しとったんだけど、そうですか。
あ、そうなんですか。うん、うんうん、まあ行くかもしれん言ってましたが、もしかしたらそのあたりちゃんと確認してから行くんかもしれないですけど、あとはまあ料理結構頑張ってて。
ああ、なるほど。
今週の皆さん、この後あのカステラすごいですからね。これはほんまに超対策ですから。
ほんまに、
はい、
こんなもんでこんなうまいカステラができるかと、まあ、新聞紙というのもすごいもん
やほんまやな、これも考えたら、まあ、ちょっとエコやな、新聞紙で焼き型を折るっていうのもね、
うん、どんな焼き方でもできるからね。
そうなんですよ、
それこそあのいわゆる色紙が折れる人やったらね。
そうそうそうそう、うんうん、はい、まあ、というわけでちょっと長くなりましたけど、まあ、文雄君またこの後も収録あるんで、とりあえずこの辺りで週刊 JOBBB は終わるということでよろしいでしょうか。
そしたら収録の途中ね、あの、はい、当時スタッフの人が来はるかもわからんけども、
あ、了解です。
その時はまた中断します。
あ、了解しました。
はい。